それで、まあ、今日の4章のところですが前のところを休んでた人もおるから少し前のところの方がずっとですね私たちに身近なあるいはとても有名なところです。この4節の言葉ですね。でその前に今日のところも関係してますが、サタン、誘惑する悪魔サタンですけども、で神の子ならっていう今日のところもそうですね、神の子、神と同じものならばと。でこの神の子っていうことはすぐ前の3章の17節を受けていってるわけです。3章の17ですね。聖霊が下った時に神がこれは私の子だと、愛する子、特別なですね、唯一の全てが神と同じ本質を持っているという意味で言ったんです。それを受けて前が神の子、神と同じだらと、そういう意味なんですね。こういうとこも神と同じという意味で言っているわけです。普通の神が作ったって全部神の子、人間になるのか、それはこんな試みなんもしないわけです。神で万能の力を持ってるんならばと、意志がパンになることも命じたらできるはずだと。そうしたら、ああこの非常にお腹が空いた時に何でも食べたくなる、必死になって食べたくなる。でその時にですね、パンだけでなくって神の言葉ですね、神の言葉で生きるんだと。これは直接的に神の言葉、祈りの時に告げられる神の言葉もありますね。それからそれはなかなかそういうことが聞こえないという場合でも書かれた神の言葉、これが聖書になっている。それから神の言葉で直接作った自然ですね、そういうふうなさまざまな意味での神の言葉があるわけです。でそういう神の言葉で私たちは支えられ生きていると。人間が生きるとは一体何なのかっていうことをこの他のことで全く言われないですね。なんか目標を持って頑張るんだですね、生きがいを見つけ出してあ、生きるとは一体何なのかって言ったらいろんな人が言うと思います。目標を持って、まあスポーツとかですね、特に、芸術とか、あるいは仕事とか、そこで一生懸命することがこれは生きることなんだというけど、大体そもそも体が弱ってきたらですね、何もできなくなってくるわけです。そういう意味でもですね、そういうふうに世の中で目立つようなっていうか、いわゆる生きてる、元気に生きてるっていうふうに見えることは大体元気でないとできないですね。本当に体が弱ってもう起きておることもできなくなってきたら、そういうことみんなできなくなるわけ、仕事すらできなくなる。それでも生きる支えになるのが神の言葉だと。こういう生きるということは神のことで、さらにですね、死んだ後でも生きる、それは神の言葉によって、その力で、神のことは神そのものでもあるので永遠に生きる。そういうふうにこの一つ一つの言葉で生きるということはずっと死んだ後まで関わっているわけです。口から入るパン、あるいはこの人間的な仕事とかいうのはもう死んだら終わり、病気になったら終わりですね。でも病気になっても仕事ができなくなっても、あるいは死んだ後でも神の言葉をしっかり持って、そして神の言葉は究極的にはキリストでもあるわけなので、それを持っていったらもう死なないと。そういうふうにこの4節の言葉は非常に意味が広くて深くて、全てを含んでいるんですね、生きるということの。私たちは生きる力、生きる力も神様、キリストからもらう、神の言葉からもらうと、目標もそうだというわけですね。はい、まあ、そういったことは前のようです。で今日のところはまた今日のところはちょっと分かりにくいし、でもあんまり私たちと関係がなさそうに見えるわけです。なんでかって死んでるの屋根からですね飛び降りてみるなんて、そんなことは私たちまだ言われるはずがないわけです。あまりも現実離れしてるから、こういうところはどうもピンとこない、関係ないというふうに と思うわけですね。で、私たちに何の関係があるんだろうかと。で、これはですね、そもそも神殿の屋根の端に立ててですね、神の子全能の力を持っているから、問いよりても天使が助けてくれるんだと。そんな必要がないわけですね。そもそも屋根から飛び降りるなんて必要がないわけです。神様の助けを求めるということは本当に必要な時なわけです。必要もないのにですね、そういうふうに飛び降るということ自体が、これは意味がないわけです。で、ここでそういう意味でまず私たちも関わりがあるのはですね、神の助けを求める本当に必要な時、真剣に求める、この姿は旧約聖書の詩編に一番よく現れているわけです。詩編を見たらですね、神様を求めるといかにこの真剣である、必死であるかと、命がけで求めるということが、詩編がこれ一番よく現れているわけです。そのように苦しい、あるいは敵、あるいは病気、そういうものに追い詰められて、もう滅びそうだ、死にそうだというような時に助けを求めたら、そしたら力を与えられるということが当然ですが、これ必要もないのにですね、これ神様助けるかどうか試してみようなんて、屋根から飛び降りてみようなんて、それ全然その必要はないことですね。そういうことをまず言ってる。そこで私たちと関わり、深い関わりあるわけです。神の助けを求める、本当に真剣に求めるということです。こういうなんか不思議な力をですね、必要もないのにっていうのは、このなんか昔テレビでもやったこのスプーンが曲がるとか言ってですね、霊的な力を持ってるんだなんて、そんなことをあるいは言い当てたりすると、誰かの運命を言い当てたりするとか言ったですね、そういう霊的な力を自慢するようなですね、そういうの昔からあったわけです。でそういうふうに、悪用する、必要もないところにそういったものを使おうとする人たちが昔からおったというわけですね。それでもう一つ、ここのこういった真剣に求めると、求めた時に助けてくれる、そういうこととともに、もう一つですね、元のところに変えますと、元っていうのはさっきも引用された、これはどこにあったかと、出エジプトの17章をちょっともう一度見てみらったらいいと思います。そこからの引用ですね。出エジプトの17章、122ページです。旧約聖書の122ページ、ここの初め一節から見たらですね、荒野を通って真の荒野って非常にこの水がない、現在本当に完全な砂漠ですね。昔もほとんど俺にとった状態だろうと思われますが、水がなかったらもうすぐに死んでしまうわけですね。しかも直射日光だから、直射日光に、厳しい直射日光に当たって水がなかったら本当にもう数日でもう死んでしまう、力がなくてもうぐったりになってしまう、もうそれはだから生きるか死ぬかという時なんですけれども、この時に飲み水与えてくれと。でこの時にですね、2節、なぜ主を試すのかと言ってますが、この問いかけは何か違和感があると思います。神様が水をくれるかとか試してやろうとか、さっきのようなと違うわけですね。屋根から飛び降りて助けてくれるか試そうとか言うんではないわけです。もう水がなかったら死ぬわけだから、そこでモーセにですね、必死に行って迫ってきて、そして殺そうというほどにですね、迫ってきたわけです。前の別のところに出てきます。私たちを殺す気かっていうまで言ってですね、モーセに詰め寄ってきたわけです。ということが書いてありますね、3節。で、彼らは今にも私を石で撃ち殺そうとまでしたと。その時にですね、杖を持って行きなさいと言って、あの岩の上で立ちと、そして岩を打ったら水が出てくると。でそこをですね、マサ 試しとかつけたと書いてありますが、これはさっき言ったようにですね、神様は水くれるかどうか試してみようとか言うとは違うんですね。ここのところはですね、神様のこと、神が導きとして与えたモーセ、神とモーセは全く信じなかったということです。信じずにですね、非常に怒りを持って、そしてモーセを殺そうとまでしたと。神様に対して全く信頼を失っているということです。こういう神様に対して苦難の時に信頼を失うということは、私たちもこれはもう本当にあることです。神様おるんだったらどうしてこんな苦しいことは続くのかとか、どうしてこんな苦しいことを起こしたんだろうかとかいうふうな疑問は昔からいくらでも起こったことですね。特に戦争なんかいっぱい人をついて殺されていくわけです、無残な方で。そんな見てたら一体どこに神様おるのかと。ですからその時にこんなふうにですね、神様がおらないではないかと、と言って神様だとか言う人を殺してしまえとかいうぐらいに人間的な感情に覆われてしまう、まあ、そういう状態を言ってるわけですね。だから単にここの出エジプトのところはですね、本当に神様が助けてくれるのかどうかテストしようとか言ったのんびりしたようなことではないわけですね。苦しい時に本当に神様をあくまで信じ続けるかどうかっていうことがここの問題だったわけです。それでも神様なんかいないと、そういうふうに思って神様、神様の人を殺してしまえというところまで行く、まあ、そこまでですね、本来神様を信じてたはずの人々が大きく変わってしまう状態を言っている。これことは私たちもうっかりするとですね、神様を信じておっても苦しいことがずっと続いて続いてすると、信頼を失ってしまうということもある。そういう元の箇所ではそのような意味として、関わっているわけですね。まあ、両方そういうふうにですね、この新約になると意味が変えられてくると思いますね。例えば目には目、歯には歯っていうのは元の箇所と新約の時代になってと意味が変わってきておったんですね。本来出エジプトでは目には目っていうのは、目を相手の目を潰したら自分の目を潰して償いをしなさいと、相手の歯を壊したら自分の歯も折って償いをしなさいと、そういう償いというのが目には目、歯には歯っていうことですけども、もっと後の時代にイエス様の時代になったら、目を潰された相手の目をやっつけて殺す、歯を壊された相手の歯を折って復讐しようという、そういうふうなことに意味が変わってきたわけですね。で、ここでもですね、そういうふうに、この本来のこの意味と今日のこのところとはですね、若干ニュアンスが変わって使われておるところです。だからこのところではこういった神様のことを不要なことに試す、これは本当に試すということですね。そんなことはですね、真剣だったら試したりしないで切実に祈るというふうに現代の私たちではつながりがあると。で、元の箇所ではそういうふうに苦難の時、特にですね、苦難の時に神様に対する信頼を失うという意味でですね、そういう意味で私たちにもつながっているということなんです。それからもう一つですね、こういう真剣さっていう真実さっていうのは、神様が助けてくれるかどうかテストするとか言うんでなくって、絶えず真実な心を持って礼拝する、そしたらこんなふうなことはしないわけです。それで、新しい時代の礼拝っていうことをヨハネ福音書の初めのところで、礼拝とは礼拝の時の姿勢、心の姿勢はどうなのかっていうことで、ヨハネの4章の23節で言ってることですね。ヨハネ福音書の4章の23、新約聖書の169ページです。ヨハネの4章の23、 こが礼拝というとですね、エルサレムであるとかゲリジム山であるとか場所にこうこだわるですね、場所にこだわるという考え方がこの当時もとても強かったわけです。エルサレムでなかったら礼拝、正しい礼拝はできないんだとかですね、祝福がないとか、そういったことはよくあることですね。けれども本当の礼はそういう場所とか時間とかそういう目に見えるものでなくって、礼と真実、ここでは真理と訳してますが、この言葉は真実とも訳されている言葉です。礼と真実をもって礼拝する、それが今の新しい時代なんだと、こういうところにですね、形を重んじない、これがですね、いわゆるこの無教会の精神っていうのは、そういうふうな形式とか組織の形とかを重んじないで、まず目に見えないものを重んじるという礼拝で、このところよくですね、以前から無教会の指導者たちも引用してきたところです。霊と、これは霊っていうのは人間の心の一番大事な部分、そしてさらには神様の霊に助けてもらってと、まあ、そういう二重の意味を持って言われているわけですね。あの三条の教えの霊において貧しい人は幸いである、あの言語は霊という言葉なんですね。心の貧しいと普通は訳されるけど、だから目に見えない心の深い部分、形ではなくてですね。そしてまた私たちはイエス様を知った上では、神様の霊を与えつつ真実の心を持って礼拝すると、まあ、そういったふうにですね、そういう心があったら、こんなように神殿のですね、上から飛び降りてみたら神様助けてくれるかどうかなんて、そんな気持ちにそもそもならないわけです。そういう意味で、こうした神様を試みるだなんて、テストするなんていうふうなことは、真実な礼拝に背くということで関係してくるわけですね。はい、それから次のところは分かりやすいっていうか、非常にこの世のさまざまなことと関わってるからです。この次の試み、誘惑。サタンはイエスを非常に高い山に連れて行って、全ての国々とその繁栄ですね、栄華を見せたと。もしひれ伏してサタンを拝む、サタンを拝んだらみんなあげると、これ何を言おうとしているかというと、この世の栄華、有名、あるいはお金、権力、いろんなもの、これはどこかで必ずですね、サタンに礼拝する、サタンに頭を下げるというところがあるんだと、そういうことまた言おうとしているとかあります。それはもうこの世の権力、例えば首相になるいうことを見て分かりますね。たくさんのお金がなければできない、田中角栄がああいうふうにですね、めきめきと頭角を現したのは、そういうふうに新幹線とか通る、高速とか通る、そこをあらかじめ知った非常に安いもの、お金でたくさんの土地を買い取ったわけです。そしてその後で新幹線とかができた時にものすごく高くなった、そういうことでパッと打ってですね、莫大な金を収益したわけです。巧みにそういうふうに、ね、取り入って、他にはまだ公表されていなかった情報を取り寄せて、ものすごく安い値段で買って、ものすごい高い値段で売りつける、でそのお金をばらまいて、党のトップに乗し上がっていったということなわけです。現在でもそうですね。なんだこの権力って、今回の事件にあったように、あの首相のと並ぶ3人の中枢だった、あの人は、まあ、名前の通り甘い利を吸ったというふうなことでですね、いやこれ前からですね、原発の時からあの原発を推進する力のもう大きな働きをした人で、あの時から非常に言われておった人なんです。それがあんなふうに重要な閣僚になるということは、本当にそれこと自体間違ったことだったんですね。でああいう時から、まあ、いろいろ批判されておったわけなんです。それで、まあ、ああいうふうに出てくるのはですね、 今回の異常、特別なことですね、当事者が実名を挙げてですね公表するなんてこと、それはまず自分を何らかの形でですねそういうことを持っていったっていうんだから、それは自分を罪に問われる、覚悟していったから、よほど、貢いだものに相当する返しをもらわなかったから、こんな徹底してやっつけてやろうと思ったのかもしれませんね。そういうふうに権力を持ってるっていうことは、陰で必ず何らかの金の力っていうものが動いて、サタンに頭を下げると。で、有名なオリンピックなんかもですね、3500件も莫大な金を使うといった、そんな今のでも十分できるんですよね。それでまあ批判が起こって、そしたら今度1500円にするとか、そういうふうに、しかもいろんな人たちがそこでうごめいておった。昔からそうなんですね。で、そういうふうにこの世がですね、繁栄とか目立つようなものは必ず背後にはそういう金の力に頭を下げるという側面があるということなんです。そういうことを非常に鋭くですね、イエス様は見抜いておって、こんなふうなことを言って、ひれ伏して私を拝むならばこういうのをあげようと。だいたい信仰やものはなんか社会的な問題、政治的なもの関係ないのも大きな間違いで、そういうことをみんなを見抜いた上で言ってるわけですね。だからスポーツでもですね、そのあたりに空き地があったら子供が集まってボール1個で蹴って遊ぶと、こういうのが本当に良いスポーツになるんですね。誰が一番とか夢になって大会に出てトップになって、そのこと言い出してですね、だんだんとお金が働く、親からもお金を引き込める、で施設を作るとまたお金が入ると、でまたそこへ、どっか遠いところへ訓練に出かけていく、旅行にまたお金が入る。高校野球でも勝ち進んでいったらですね、背後の後援会は火の車だと言われますね。どんどん勝つんで、いっぱいの方の費用がどんどんどんどん加算でいって、ものすごい費用になると、そういうのは報道されないだけ、まあ、とにかくそういったですね、そんなことはいくらでもあることをここまで言ってるから、非常に身近なことではあるわけです。世のさまざまな国、どこの国でもどこの社会でもいつでもある。何かこういうふうにこの世的に非常に大がかりになっておる有名なこと、みんながもてはやすのことには、どこかサタンにですね頭を下げるという部分があったと言いたいわけです。それも鋭い見方なんですね。そして私たちとしては、そのサタンに礼拝をする、だからその金の力、これに武力も関わってるんですね。いろんな人たちを徹底して苦しめるこの武力、戦争、その武力をたくさんとかですね、これもまた金の力がいるわけです。ヒトラーがああいうふうにぐんぐん強力になっていった、アメリカの自動車王といわれるフォードですね、今のその名前とって世界的に有名ですね、ヘンリー・フォード。フォードがですね、まだヒトラーがなる前から巨額の金を資金提供していたということも、この前の NHK のですね、新しい時代 の映像による世紀というので放映されておったところですね。そういうふうに非常な悪魔的なものに金の力っていうのが背後にうごめいているわけです。はい、まあ、そんなふうに私たちはお金がなかった、確かにこういったものを買えないんです。だから本当に必要だと思うですよね。誰でもここにあるみんなお金で買ってるわけです。こんな服でもこういう施設でも家でも、だからそのままグーグーとはまり込んでいくっていうことはもう誰でも起こりがち。だから誰でもそういうふうにですね、お金の力を神様の力以上に思ってしまうという、ここに大きな誘惑があるというわけです。確かにお金の力は本当に大切なものであってもですね、それ以上に絶えず私たちは礼拝所のお金、サタンではなくて主なんだと。その教会っていうのは本当にデリケートであるから、いつも私たちは心をしっかりしてないと、しっかりサタンの方に頭下げると、これ本当他人事でないということですね。いろんなことで起こるということです。はい、まあ、そういうふうにこれは一人一人においてその状況が違うので、一人一人がまず主を拝むという形を第一にする、まず神の国と神の義を求めると、その心があって初めてお金の正当なこの評価っ ていうこともできるし、その力も正当に評価することができるとということですね。でここでも神の言葉をサタンは使って誘惑をした、間違った異端の宗教も聖書を使って誘惑をするということも多い。そしてイエス様も旧約聖書にある神の言葉を使ってサタンを追い払ったわけですね。その裏だからここ見てもすぐに分かる、旧約聖書ってとても重要なんだと。イエス様がこの上にサタンを退けるのに旧約聖書の言葉を使ったということなんですね。私たちはそれに加えるに新約聖書の言葉も使われているので、それで旧約聖書と新約聖書両方を持ってサタンの攻撃を退けると。そのためにもこうした集まり、あるいは自分一人で読む場合でも絶えず心に入れて、私たちの心の家を取り出とするということが必要だと思うわけですね。自分だけだったらもう弱ってしまう、体も弱った時に心も弱る、霊的にも弱るということがあるので、ここに集められて共に祈ること、共に学ぶこと、御言葉を受けることで新たに詰められると、御言葉が入ると。でサタンがこう誘惑しようと思ってもそれを退けることはできるということを思います。退けサタンって、これはもっと後にペテロがですね、イエス様が十字架について殺されるということを言ったらですね、そんなことあっていけませんとペテロが言って呼びして叱ったぐらいです。その時こと同じ言葉を言われてですね、サタンを退け。それを見ても分かりますが、このサタンというのはですね、そんな遠いところの存在なくて、私たちの心の中にも入ってくる、忍び込んでくるというわけです。心の中にも、誰の心の中にも、イエス様に従っていると思っている人の心の中にも入り込む、あるいは恋集会、教会の中にも、いろんなどんなところでも入り込む。今日それと同じように、神様もどんなところも入ってくることができる。で、私たちはだからこそ、聖霊、神様を祈りの求める。そしてここのようにサタンを退けた。行って主に近づいてきていただくということですね。これは一人一人が日々、していくことのあることだということです。で、このような新聞とかそういうものだけを見てたら、なんか結局お金の力だ、サタンの力だということになりかねないので、この聖書の世界を知らないと引っ張り込まれるということなんですね。はい、そういう意味でこの聖書は本当に私たちにとって、ここで言ったようにこの神の言葉で本当に生きるのだと、サタンの誘惑をも退けて本当に生きることができるということを改めて思わされるところです。はい、以上です。